聖書をお読みいたします。申命記8章1節から10節までお読みします。今日私が命じる戒めをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたたちは命を得、その数は増え、主が先祖に誓われた土地に入ってそれを取ることができる。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。あなたの神主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水があふれる土地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。不自由なくパンを食べることができる、でき何一つ欠けることのない土地であり、石は鉄を含み、山からは銅が取れる土地である。あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主をたたえなさい。本日は神様は愛するものを訓練するというお話です。愛するものを神様が訓練するという話です。親にこっぴどく叱られて育った人、家庭で何の自由も与えられずに親にコントロールされて育った子供が、結婚して子供を産んだとするとどういう子育てを望むでしょうか。今度は自分が子育てをする番、自分の苦労を子供にはさせたくないと思って、自分は不自由で嫌だったから、親に支配されて嫌だったから、自分の子には自由にさせよう、何でも本人のやりたいようにさせようと決めたとします。しかし、もし何が正しくて何が間違っているのか、善悪の基準さえ教えずに、もし子供を甘やかして育ててしまったら、その子はきっとわがままで手もつけられないような野生児になってしまうだろうと思います。正しいこと、悪いこと、そういうことを教えないで子供を叱ることもなければ、なんで悪くなって子供が悪くなってしまうかというと、ロマ書3章にある通り、正しいものはいない、一人もいない、私たち全員が罪深い、罪を背負って生まれてきたからです。エフェソ2章3節には、私たちは皆生まれながら神の怒りを受けるべきものだというふうに記されています。子供をわがままな子に育ててしまうと、周りの人や親の忠告を聞かない人になってしまいます。 そのように自らの欲望に振り回されて自己中心的に生きる大人になってしまうと、社会にとって迷惑で人にも好かれない。ですからどの親も自分の愛する子を訓練しようと思うわけです。その子から一定の自由を奪い取って、善悪の基準をしっかりと叩き込んで、時にはお尻を叩いてまでして子供に正しいことを教えよう、強制しようとします。それが親の愛情だと言えます。子供は多少の苦しみを伴って育てられたとしても、大人になる頃には親の教えがしっかりと身についているので、道を外さなくなります。周りの人たちからも好かれて、そこで初めて自分は幸せなんだと思うようになります。子供の頃の訓練が大人になって実りをもたらすものです。天地創造の神様も出エジプトを果たしたイスラエルの民に、なんと40年にもわたって訓練を施されました。足の海を渡り、追っかけてきたエジプトの軍隊が全滅し、シナイ山に着くと、神様は預言者モーセを通してイスラエルの人たちに実戒を教えました。そして出エジプト記20章以降に書かれていますけれども、礼拝の仕方を教え、隣人の愛し方を教え、また約束の土地での社会生活の仕方を、ルールを教えてくださいました。天地創造の神様が全宇宙に埋め込まれた神の法則というものがあります。その法則にのっとって戒めと命令をイスラエルの民に丁寧に教えて、それを文書にも記録させました。神様の戒めと教え、命令というのが、それを行うと全宇宙に埋め込まれた神様の法則とぴったり合致して、いろいろなことが神様の力によって動き出す、そんな人生、そんな社会生活を送ってほしい、天国のような国を建てたいということで、神様は丁寧にイスラエルの民に教えてくださいました。ただ単に神様は善悪を教え込まれたわけではありませんでした。同時に深い愛情をイスラエルの民に示されました。イスラエルの民はそもそも奴隷としてエジプトの間にあって苦しい生活を送っていましたけれども、その奴隷生活から神様は解放し、蛇やサソリから守り通し、水もない荒れ野では固い岩から水を湧き出させ、先祖が味わったこともないマナというパンを何もないところから食べさせてくださいました。昼は雲の柱、夜は火の柱を持って、自分たちがどこに進んでいったらいいのか導いてくださいました。40年もの間荒野をさまよったのに、着物は古びることもなく、足は腫れることも決してありませんでした。イスラエルの民は神様から深い愛情を示される中で、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きるということを体験的に知ることができました。それが訓練でした。訓練の目的は、申命記の8章16節に書かれている通りに、 ついにはイスラエルの人たちを降伏する、降伏にするためにその訓練を施されたということが書かれています。神様の訓練というのは、主の口から出るすべての言葉に耳を傾けるという訓練であり、同時にそれは主の口から出るすべての言葉を実際にやってみるという訓練でもありました。御言葉の実行が人を幸せにする。御言葉の実行、すなわち神様と隣人を愛する行動が人を幸せにする。ですから神様はそれをできるように訓練されました。さて、私自身が子供を与えられて親になった時の話をさせていただきます。親としての責務を果たしたいと願いました。子供が幸せになるように訓練したいと思いました。毎週教会に連れて行って、また平日は子供に聖書の物語を語って聞かせるようにしました。少し大きくなると一緒に聖書を読むという時も持ちました。またキリスト教以外の日常においては便利さからはいくらかほど遠い不便な生活をすることにしました。子供が小学生の時にはテレビを見せない、インターネットも入れない、漫画は禁止、ゲームもさせないという不便な生活を好んでしました。学校に行っても子供たちは友達とテレビ番組の話ができないという不都合を強いてしまいましたけれども、親としては見せたくない番組が多い中で、この世の価値観に染まってほしくないと思っていました。テレビをつけない、テレビを置かないで浮いた時間で親と子供と時間をゆっくりかけて語り合いの時を持ったり、もしくは本に親しんだりして穏やかに過ごそうと願いました。与えられた3人が勉強はするだろうということで、もし3人とも大学に進学するのであれば、一人も私立の大学には入れられないなというふうに思いました。予算制約の中で家から通える大学に入ってもらうしかない、非常に大きな高いハードルでした。ですから狭い道を通らなければ実現できないという思いで必死に不便な生活をしました。今思い返すと、あれもしてあげたかった、これもしてあげたかったという思いがあります。例えばコンサートとか音楽会に連れて行ったり、演劇を見せたり、ミュージカルを楽しませたりということもしたかったんですけれども、できませんでした。後で知ったのですけれども、実は世の中にはエリート教育というのがあるそうです。子供が幼稚園児の頃からプロの画家やピアニストに頼んで家庭教師をお願いする、もしくは東京大学の大学院生に頼んで数学や物理を幼稚園児の頃から教える、そういう英才教育もあるそうですけれども、そういうのはうちにとっては夢のまた夢でした。子どもたちは途中から教会には来なくなってしまいましたけれども、不便な生活をしてみて3人の子はある程度節制ができるような人になったかもしれません。ストイックな生活が身についたとは言えます。しかし反省点も多くあります。2番目の娘はそのような環境訓練につまずいておりました。訓練の厳しさに耐えるには親の愛情が不可欠だったはずなのですけれども、 よく我慢してくれる次女に甘えてしまって、私自身は十分な愛情を注ぐことはできませんでした。子供に恨まれてもいいからと思って、何らかの専門家になれるような、そういう、厳しさを乗り越える訓練と思って取り組んだんですけれども、十分な愛情が注げなかったことは大きな失敗でした。さて、創価教会での私の働きのテーマは、一貫して神様がこうくださった教会訓練への挑戦をいかにして受け止めるかというものでした。神様は信じる者を訓練したいと願っていらっしゃいます。そのチャレンジを正面から受け止めて、人が成長する教会になれないかというのが私のテーマでした。うがった言い方かもしれませんけれども、教会は大きく分けると2種類の教会があるとも極論すれば言えると思います。一つは発展していて力のある教会、もう一つは発展しているように見えながらも実際には力のない教会です。それは単に教会員が多いとか少ないとか、増えているとか減っているという表面的な話ではありません。よくよく観察してみると、発展する力のある教会というのは、神様がくださった訓練のチャレンジによく応えて、お互い育つように励まし合っている教会です。人がよく成長しています。御言葉の実行力が年々伸びていくような群れです。魅力あふれる教会ですので、若い世代の人たちが集って高齢化を免れる教会でもあると思います。逆に発展しているようには見えるものの、力のない教会ではこの訓練があまりうまくいってはいません。高齢化の波に飲まれて、外から新しい風が吹くこともあまりありません。日本キリスト教団はどちらかというと、神様がくださったこのチャレンジに、あまりよく応えられていないのではないかと思います。教会での訓練というのがなくても ないのが当然という中で、多くの方々が信仰生活を続けているのではないかと思います。そして実際、多くの教会で高齢化の波に飲まれかかっておりまして、教区や日本キリスト教団は財政危機に瀕しようとしています。歴史を振り返りますと、イケイケゴーゴーで戦争気分が高まっていた戦中と比べると、あらゆるものを失って新しい生き方を模索しなければならなかった戦後間もなくの時代は、ある意味キリスト教のブームでした。たくさんの子どもが集まって、若い人たちも神様を求めて人生を模索していました。また高度経済成長の時も、若い世代がの方々が教会に集って、難しい神学書を開いてはみんなで議論しながら学ぶ、そういう流れもありました。時代の流れの中で一時期流行ったキリスト教会ではありましたけれども、御言葉の実行力を身につけようという訓練が十分になされていないと、後になって危機に瀕するということになってしまいます。毎週礼拝に出席しましょうというのは、どこの教会でも言われていたことだと思います。また神学の学びをしましょう、強調するのも良かったと思います。しかし、もし 御言葉の実行力を高めるという訓練に失敗してしまうと、どういうことになるかというと、外の方々に対してイエス様いいですよ、教会楽しいですよ、伝道したとしても自分たちの内側は全く成長していないということになって、周りの外の方々が教会にあまり魅力を感じられないということになってしまいます。初めて教会に来る方々は、その教会がイエス様の魅力にあふれているかどうかを一瞬で嗅ぎ分けることができるものです。初めて来られる方は緊張しながらもう敏感にそういうことを感じ取ります。私たちのような先に主イエスを信じた者が、神様が授けようとしてくださっている訓練を受けて立って、日々イエス様の御声に耳を傾けて、その教えの実行に挑戦しているかどうか、それが外部の方々というか、イエス様を知らない方々にとっては分かれ目、分水嶺となっております。御言葉の実行力ということで何度も申し上げましたけれども、もう改めて今日特に挙げたいのは、闇の力、悪い霊に対する対処の能力について特に挙げたいと思います。闇の力は私たち人間が互いに反目し合うように、仲たがいするように仕掛けてきます。人に悪口を言われたり傷つけられたりするときに、人間の常識ではその人に仕返しをする、場合によっては倍返しにするというのが常套手段だと思います。神様はそれは誤っていると教えてくださっています。エフェソ書の6章12節は、私たちの戦いは血肉を相手にするものではないというふうに記しています。人間で同士で争うのは教会の働きではない。人に悪口を言われたり傷つけられたりするのは、実は悪い霊が裏で糸を引いてるからお互いやり合ってしまうわけで、それにはまってはいけないと神様は教えてくださっています。ローマ書の12章19節では、復讐は私がすると神様はおっしゃっています。もし辛い思いをさせられて、いじめられてという時に、それでも神様に全てをお委ねするというのが正しい道だと教えていらっしゃいます。私たちはそういう時どうすればいいのか。人目には泣き寝入りをしているように見えます。しかし私たちはその自分を傷つける相手のために、神様の絶大なる祝福を祈るというのがイエス様のおすすめです。人の裏口を私たちも言ってしまう時が多くありますけれども、神様の愛に満たされていないからそうしてしまうに過ぎません。もし神様が愛情を注いでくださって、聖霊で満たしてくだされば、人を傷つけたり悪口を言ったりということはなくなります。それが起こるように、まず自分たちから祈ろうじゃないかという話なのです。実行に移すのは本当に単純な簡単なことですけれども、しかし自分自身の感情が邪魔をして、なんで自分がやられたのに加害者のために祝福を祈らなくちゃいけないのか、大きなクエスチョンが立ちはだかって、それを実行に移すのは実に難しいものです。しかし教会という信仰共同体で互いに励まし合いながら、そういう神様のくださる訓練一つ一つを乗り越えようとしていくのであれば、互いに励まし合う中で神様の祝福を、恵みを受けて、必ずしやそれが 普通にできるように私たちは変えられていきます。初めて教会に来る方々にとってはそのような小さな教えを本当に実行している教会なのか、それともやりたくないことには目をつぶって訓練を受けて立たない教会なのか、実は初めて来る人にとっては死活問題です。当然ながら私たちがもし初めて教会に行くという人であれば、当然ですけれども御言葉を実行して仕返しをしないで神様に委ねる、そういう訓練を受けた方々の教会に行くことを切望することだと思います。教会の訓練なんて知らなかったという方々が途中から訓練に取り込むというのは非常に難儀なことだと思います。私自身もそういうのを全然知らないで何十年か信仰生活を過ごしてしまいました。で、今になって、神様に呼ばれてどんな働きをしたらいいかというと、その訓練のために私自身は神様に呼ばれたと確信しています。創価教会は8年前に高田という新しい牧師が来たら説教で随分面倒くさいことを言うなというふうに思われる方々もあったかと思います。実際には私自身は御言葉を実行する能力はあまり高くないと思っています。そして何よりも訓練に大事なのは神様からの愛情なんですけれども、十分な愛情を持って皆様に接することもできていないと反省しています。できればもっと人を愛する器に変えられて働きをしたいと日々願っています。神様は愛するものを訓練されます。しかしそれはその人を苦しめるためではなくて、最後にその人を幸せにするための訓練です。このような訓練を自覚的に受けて立っている、意識的に御言葉の実行力を伸ばそうと取り組んでいる教会を、実際には世の中の多くの人たちが求めてやまないでいます。そういう教会の人たちは幸せな人たちであって、世の中の多くの人たちもその教会に行って自分たちも幸せになりたいと願っていらっしゃいます。そこに真の教会成長、そこに真の喜びがあります。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。信仰生活には困難が多く、あなたの訓練を正面から受けて立つというのも簡単なことではありません。しかしみんなで励まし合いながら一つでもできるようになろうと、お互いのために祈る中で、あなたの力が働き、私たちは少しずつ教えを実行できる人に変えられていきます。その実行力によって私たちはついには幸せになることができます。そしてそのような幸せな教会に行きたいという方々が世の中にはあふれています。どうぞ私たちの固くなな心を砕き、罪な心を清め、あなたの喜びとなるような、世界の光となるような教会に私たちをどうぞ成長させてください。あなたから受ける愛で私たちが幸せになった暁には、多くの方々を救いに導けるような教会にさせてください。これから初めて創価教会に来られる方々が心を満たされて 家路につくことができるように私たちを鍛えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。